車大好き
ラップの
言いたい放題。
さあ、車大好きラップの言いたい放題のコーナーでございますね。
なんかラップさん一瞬間が空きましたけど大丈夫でしたか？
もうすっかり僕のコーナーじゃないと思って安心しきってました。
今日車大好きのコーナーなんですが、はい、ゲストをお招きしていますので、はい、早速紹介していきたいと思います。今日のゲストはレーシングドライバーの岩井正則さんです、は
い、よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
もうこの、ね、番組を聞いてる方には、ね、うん、おなじみかと思うんですけども ね、は
い、3回目ですかね。
そうですね、もうそれぐらいになると思います、ね、
そうですよ ね、はい、ね、以前は、うん、あの現役の高校生というようなね、はいはい、紹介をしていたんですけれども、ね、はい、高校は卒業して、
無事卒業できました、は
い、もう無事卒業して大人になったっていう感じがね、容姿から出てきてますよね。
髪の色がだいぶ変わってるんですよ。
もうだいぶ変えました、うん、もう高校卒業したんで。
そうですか。
もう高校卒業するともうこの感じになる。
真っ黒じゃなくなるわけ
だね。もう周りはみんな急に染め始めましたね、
うん、そうなんですね。かなり髪の色が明るくなっていて。
そうですね、僕またね、うん、あの外国へ行くからこう外国のような感じになるの
ね。それを意識してるんですか？
もちろんそうです。
あ、そうなんだ。そう、というわけでね、うん、今日は岩井正則さんにお越しいただいてるんですが、はい、もし初めて聞いたという方のためにちょっとだけご紹介すると、す、ね、はい、伊東にね、はい、あの高校時代は伊東出身というふうにご紹介していて、はい、まあ、今伊東出身在住でいいんですか？
在住、そうですね、在住、
ね、はい、でレーシングドライバーとして活動している、はい、ということなんですよね、はい、まあ、卒業したばかりなのでまだまだ 18
です、まだ、
はい、18歳。
うん、
18歳ですよ。
18歳、それにどう反応していいかよくわからないですよね。
いや、若いなと思って、
ね、もう最近はですね、うん、あのレーシングドライバーだんだん若くなってきてるので、はい、
そうなんですか、
18歳というのが、うん、僕らの感覚で言うと、うんうん、若いっていうところでもない。
ないですか？普通ですか？
はい、
今もう若くて16歳とか、
16歳
でもうフォーミュラー乗ってる人もいるんで。うわー、
すごいですね。
そうなんですね。
ま
あ、18歳になって、うん、あの今までは、うん、あの一般の道路はね、はい、あの運転してなかったけども、今日もねお車で
、はい、ね、そうなんですよね、
来たんですよね、
はい、
あの自分で、そうするとまた車との付き合い方が変わってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
でも行動はめっちゃ怖いですね。
行動怖い、
めちゃめちゃ怖いです。
へえ、今まで他の車がないところで、あまりないところで走ってたからですか？
そうですね、あと周りはみんなプロじゃないですし、あの素人さんばっかですから、うん、いつどこで何が起きるかわからないんで、それが全く読めなくて、まあね、本当にでも行動は怖かったですね。
へえ、免許取ってどれぐらいですか？
1ヶ月経ったぐらい
ですか？あ、1ヶ月か、
そんなもんですか。
はい、
おで今日は伊東から三島まで、
はい、
車で、
はい、
1時間ぐらい
か。もちろんマニュアルですよね。
あ、免許はマニュアルですよ。
免許は間に合ったけど、
ね、今日乗ってらっしゃった
乗ってるのはオートマです。
オートマですか、
ですか、
はい、
あ、でも考えてみると、うん、今レーシングカーも、うん、あのほとんどクラッチって踏まないですからね。
え、そうなんですか？
中継車が多いでしょ、ほとんど、ね、
本当に、へ
え、だんだんだんだ だんだんいらなくなってくると思うんですよね。
なるほどね。まあ、今日その日常の車の話もいいですけれども、はい、
そうですね、それちゃいましたね、
レースの話ですよ、
うん、
はい、なんか今後の活動について、
はい、
ね、今日はお話を聞かせていただけるということで、
はい、
はい、どうですか、あの以前ご出演いただいた時にはあの、まあ、卒業後の進路まだはっきり決まってないけど、あの就職するかもしれないというような話だったんですが、
はい、
そこからちょっと展開が変わったんですかね。
もうガラリと変わって、うん、まあ、最初はあの今年はもう就職メインで、うん、まあ、レース活動できるかどうかっていう状況だったんですけど、はい、まあ、あるそのマネージャーさんから、うんうん、あのお話をいただいて、うん、まあ、うちでレースやらないっていう声がかかったので、
はい、
まあ、僕はちょっとそれに乗らせてもらって、うんうん、あのいろいろレースプランを、今後のレースプランを考え直して、
うん、
でもう本格的に今年はレースの経験を積んで、まずはあの走行のマイレージを稼ぐっていうのがとりあえず今年のメインでやらせてもらうことになりました。
そうなんですね。いいマネージャーさんと出会えた。
そうですね、本当にあの、まあ、海外メインで結構やってる方なんですけど、
はい、
あのそのジュニアの育成とかを、うん、あの結構こ 今年から力入れてやってくれてるんで、まあ、その波に乗っていきたいなと思って、
はい、おー、その、 あのマネージメントをしてくださる方の会社っていうのは、まあ、所属してる会社ということになるんですね。
所属するのは、ゴールドウルフレーシングっていう。
ゴールドウルフレーシング、
はい、
奥さん知ってますか？
あのね、ちょっと聞いたことあるんですよ。で、先ほども聞いて、こう日本のチームですかって聞いたら、うん、でもマカオのチーム
ですね。
マカオなんですか。
あの、ただ日本のそのレースのマネジメントも確保したことがあって、うん、あ、はい、あのね、出たことがあるみたいなんですよね。
なるほどね。
で、今回岩井くんが出るのはそのマカオのレースではないんですよね。
ではなくて、はい、そうですね、7月から、はい、本格的にレース始まるんですけど、
はい、
あの MRF っていうインドの選手権に7月、8月、11月と、うん、あの月1のペースで、うん、はい、行くことになりました。
へ、インドですか。
はい、
なんかインドってあんまりレースのイメージがないんですよ、私。
そうなんですよ、僕も実はインドってそういうイメージがあんまりなくて、あの、先ほど YouTube 見せてもらったんですけども、はい、あの、まあ、インドのフォーミュラーカーってどんなフォーミュラーカーなのみたいな、
はいはい、
ちょっと侮れない、うん、完全なるフォーミュラーでしたね。
そうですね、
位置づけで言うと、もう F4 に近いぐらい、
うん、日本の F4 に近いような。
あ、そうなんですか。
うん、へ、あのしっかりしたもんでしたね。これは、
うん、
あの何台ぐらいで争われるんですか。
10台ぐらいだと思うんですよ、基本は。
10台ですか。
で、結構、まあ、YouTube とかでネット配信もされるんで、
うん、
まあ、すごい、メディア受けもいいと思いますし、結構気軽に見れるじゃないかなと。
そうなんですね、はい。まあ、岩井さんは日本人として日本から行くわけですけど、はい、やっぱりいろんな国の、
そうですね、いろんな国の方が来て、うん、まあ、日本人はここ4年ぐらい遠ざかってたんですけど、
あ、そうですか、
まあ、あの参加してなくて、
うんうん、
で、まあ、久しぶりに日本人がその MRF にデビューということで、まあ、僕もちょっと気合が入ってます、
はい、そうなんですね。このレースの特徴っていうとどんなところなんですかね。
やっぱりその、まあ、日本と違って結構その1イベントで3レース開催されるんですけど、
うんうんうん、
まあ、なかなか日本ではそんなにあのレースを頻繁に一気にやるっていうのがないんで、うん、まあ、そこはまあ僕のようなあの若手のレーシングドライバーにとってみればすごいレースの経験も積めるしっていうので、それはすごくあの嬉しいことだなと思います、
うんうん、1イベントでレースが3本っていうのは、
はい、
あの7月、8月、11月と行きますけど、じゃあ例えば7月に行ったら、その7月にあの 3回レースが
あるっていうこと。だから3ヶ月行くので、うん、7、8、11と行くので、うん、3回ずつあるから、まあ、合計サーザンが9レースあるってことですよね。
かなりの数になるんですよね。
もう今までの僕のレース活動を考えたら、
うんうん、
一気にあの走る距離が、
あ
の稼げるんで、
うんうん、これ単身乗り込むわけですか。
そうですね、はい、まあ、現地でマネージャーさんと合流してっていう感じになるんですけど、
うんうん、レースってなんかあの車も例えばあのこの車の例えばホンダだったらホンダとか、
はいはいはい、
トヨタだったらトヨタとか、はいはい、いろいろあるじゃないですか、はい、このインドのレースは MRF は どんな、はい、
もうあの本当ワンメイクのレースなんで、うん、まあ、みんなが本当平等で腕だけの勝負っていう感じなんで、まあ、MRF がもう全部あのマシンとか、うん、そのメカニックとかも全部用意してくれるんで、
そうなんですね、
完全イコールコンディションなんですね。
本当にそうですね、
これどうなんですかね、向こう行ったら抽選なんですかね、マシンとかね。
あ、どうなんでしょう、マシン抽選なのかな、引くんですかね。
それ面白いですね。
ね、
やっぱエンジンイコールコンディションのエンジンなんかは日本だと抽選だったりとかするんですよね。
そうですか、
完全に封印されていて、
なるほどね、
もう開けることもできないんですよ。
へ、
やっぱそんなような公正な感じがあるかもしれないです ね。
そうですね、でこれ9レースのトータルであの順位を争うっていう感じなんですか、そういう感じではなく、
どうだろう、その、うん、まあ、1、
うん、
まあ、もちろんずっと勝負かかっているわけですから、うん、
はいはい
はい、まあ、まあ、多分ポイントも関係してくると思うんで、
そうなんですね、
はい、
じゃあもう1レース1レースが
勝負です、ね、大事
な
んです、ね、
前半戦もあるから、うんうん、全部で言ったらやっぱシリーズなんでしょうね、うん、そのポイントで年間で、ね、まあはいはい、年間チャンピオンをやっぱ決める
んじゃないですか、ね、そういうことなんですか、
あ、ね、途中から出たとしてもすっごい勝ちまくったら、うんうんうん、あの年間チャンピオンになれるわけですよ、多分ね。
そういうことなんだ、うん、
なんでもう後半戦で全部勝てば全然可能性は見えてくると思います。
あ、じゃあこの7月8月11月っていうのは後半戦ということなんですか、はい、
もう前半戦が終わって、うんうんうん、今雨季に入ってるんでインドが、
あ、そういうこと
か、で、はい、後半戦が7月からなんで、はいはいはい、僕はそれに参加します。
そうなんですね、
はい、ね、インド初めてですか、
うん、インド初めてですね。
あ、海外これまでは経験が、
いや、フィリピンでレースが、うん、なんですけど、うん、なんかあの海外っていつもお腹を崩すイメージしかないんで
そうね、それ気をつけた方がいいよね。
でもそれ重要ですよね、気をつけないと。
うん、そうですね、僕基本お腹弱いんで、あのインドの水とか気をつけてって言われます
ね、 ね、そうですよね、
水だけじゃなくて、うん、この水は大丈夫なものでも氷が入ってたらもう危険なんですよね。
あ、そうかそうかそうか、う
ん、水当たりしちゃうもんね、
その辺も体調管理も自分なんですよね。
もちろんそうです
ね、本当に単身で行くんですもんね、
はい、わ、まあ、ぜひ、ね、気をつけていただきたいと思います ね、はい、ね、
うん、
またこのレースだけじゃなくてね、うんうんうん、あの今年は他にも専属契約を結んだところ
があると思いますけど、中日本自動車短期大学っていう、はい、あの学校と、うん、あのまあ、ドライバー契約させていただいて、うんうん、あのまあ、そこの学校は大学生さんたちがあのみんなメカニックを目指してやってるんですけど、うん、その授業の一環として僕があのマシンを走らせるっていう、まあ、役割を今年からさせていただくことになって、
はい、うん、この中日本自動車短期大学、うん、私は知らなかったんですが、岐阜の学校で、
はいはいはい、
ね、でもすごい有名らしいですね。
そうですね、この自動車界ではかなり有名だと思います
ね。でもそこでドライバーとして1年間、
はい、ま、先日ちょうどこの間、うん、鈴鹿サーキットで初めてチームと、はい、あのま、コミュニケーション取らせていただいて、うん、あのセッション始まったんですけど、うん、ま、すごくチームの雰囲気も良くて、みんな学生さんたちもすごい明るくて、ま、僕としてはすごい、セッションしやすくて、うんうん、すごい走らせやすかったですね。はい、
同世代ですよね、多分。
そうですね、
学生さんたちって、まあ、1個上2個上ぐらいですけど、あ、まあ、大体、年齢もみんな同じぐらいなんで、うんうんうん、すごい話しやすくて、もう今まで結構もう大人の方ですごいあの緊張感もあって、まあ、それはそれで良かったですけど、はい、まあ、すごいあの自分の思いをあの素直にあの言うことができて、
はい、
まあ、セッティングとかもいろいろ、まあ、僕の言いたい、なんだ、理想のような、うん、形に持ってってくれたんで、はい、まあ、すごい僕は安心して走れました。
へ、
これは重要な役割ですね、まあ、片一方はメカニックの勉強としてきてて、はい、で片一方は走るプラス今度その自分の状況をより早くメカニックに伝えて、うん、はい、より短時間で自分の使用のマシンに持っていかなきゃいけないんです。まあ、ドライバーによっても全然好みが違うので、
そうですよね、うん、
それが的確に伝えられるか、うん、メカニックの方はね、はい、的確にそれを読み取れるか、
うんうんうん、
これ非常に難しい、ここが一番要ですよね。
そこが一番重要なポイントなんだ。
そうですね、重要ですね。
そうなると話が戻っちゃうんですけど、うん、インドのレースは
僕もそ
のところのコミュニケーションが、
うん、そうですね、
ね、え、英語になります。
英語だと思うんですよ。
でも高校 で、うん、
では、ね、英語しっかり、は
い、英語をやってらっしゃいますもんね。
はい、まあ、でも、はい、まあ、一応勝った時のインタビューの仕方と、うん、負けた時のインタビュー
の仕方、
そこ
で練習したんですか。ちょ
っとそこは勉強してます。
あ、メカニックとのやり取りはどうなんですか。ま
あ、ね、これでもインドのローカルな人で、うんうん、インドの人もかなり英語を勉強してらっしゃるんですけども、
うんうんうん、
やっぱなまってる人が多いからなかなかコミュニケーション取れない
かもしれない、ね、取りにくいかもしれない、うん、まあ、そこはね、なんとかもうなんとか乗り切るしかないって感じですか ね、 ね、でもこの中日本自動車短期大学、ここの、まあ、ドライバーとしてということなんですけど、はい、鈴鹿でこの間、
そうですね、うんうんうん、鈴鹿でこの間僕もあの鈴鹿サーキット初めてで、はい、まあ、ものすごい広くて、
うん、
あのすごいテクニカルで難しかったんですけど、
うんうんうん、
あの今まで走ったコースの中で一番楽しくて、
へ
ー、でなんかすごいリズムが必要で、うんうん、まあ、鈴鹿の名物といったらやっぱ SG じゃないですか。あそこはもう本当リズムで全部もうリズムでトータル走っていかないとうまくまとめ られないっていうので、うん、まあ、すごい最初は難しくて結構苦戦したんですけど、はい、最後の方は徐々にタイムも伸びてきて、次がまた7月の8日にあるんですけど、うんうんうん、早く走りたいです。
なるほど、ね、
レースになるとそれがなかなか抜けないところなんです ね、トリッキーでね。
そうなんですか。でも今年は本当にそうやって走る機会に恵まれて すごくいい、ね、
そうですね、
そうですよね、
これから楽しみですよね。
本当、う
ん、はい、
ね、紹介したこの2つだけではなく、うん、ラップさんが毎年夏に参戦している K4GP、
あ、そうそうそう、この間で、うん、出ないなんて話をしたら、
そうそう、
ちょっとギリギリになるけど間に合うかなどうかなっていうタイミングなんですけどもね、
はい、
時間が空いたらぜひっていうことで、う
ん、お、出ていただけそうな感じ。
まあ、スケジュール的には僕は
スケジュール的には大丈夫、
はい
はい、
楽しみですね。
はい、多分そのご報告できるんじゃないかなと思います。
はい、ね、ちょっと本当に今年は楽しみなことがいっぱいあるので、
そうですね、
はい、今伊藤にいらっしゃいますし、
はい、
ぜひまた番組にも、
はい、
お越しいただきたいと思います。
そうですね、まあ、この状況でね、必ずこの8月はうちのレースもあるので、ね、うんうん、ここで必ずいらっしゃる、
は
い、ということ
ですね。そうですよね、はい、また報告を楽しみにしたいと思います、はい、